子と
種と
グラス。
ようこそようこそ、今私たち種とグラスの2人は、アウンハウスに来ております。でアウンハウスさんというのは、お二人ご夫婦なんですけれども、そうですね、最初にちょっとだけ自己紹介というかお名前 と、アウンハウスとはっていうのを短くちょっと教えていただけますか。
はい、私は大久保ひろえです。
はい、
生まれも育ちも日本人、しかし、30年間あまりオランダに引っかかっておりました。その
引っかかって
その理由がこのヨスポートという人なんですけれども、私の伴侶です。
旦那さん、
はい、で、私が全部紹介しちゃっていい？
良いです、
うん、
はい、
でこのヨスポートさんは、美術館の学芸員をしておりまして、で私は、縁があってオランダのアーティスト・イン・レジデンスに招待されて、ナイメーゲンという町に行きました、そしたら私を招待してくれたアーティストがヨスポートをよく知っていて、でヨスポートのに作品を見てもらいに行けっていうので行きました。
はい、
そしたらなんかまあ気があったんですね。それで最初に会ったオランダ人の男性がヨスポートということなので。
あ、そうだったんですね。
はい、だから私は残念ながらというか
ヨスさんも笑ってますが、
ヨスが初めて知り合った男性で結婚してしまいました。
あら、それで何年前ぐらいです
か。1989年に初めて会いましたので、
33年前。
こういうねハプニングはよくあるん
ですね。
お電話、
そうです。今回はだから初の外国人
そうです、ね、
ゲスト、
ヨスさんが初めての外国人ゲスト、You are the first foreigner on our program. Welcome.
そう、なんと。ですので今日は日本語、英語、オランダ語、三カ国語かな、混じり合うようなちょっと収録になっておりまして、ここは奈良県奈良市菅和町ね、菅和町っていう本当に山村集落で、谷合いの本当にのどかな、こう何だろうね、すごくこう景色のいいところで、古民家をすごく綺麗に改装されて、日本庭園が広がってる、素晴らしいとこなんですけれどもね。
いいセッティングでうっとりしちゃいます、ね、
ですので今日はちょっと新緑を眺めながら、お庭を眺めながらの収録っていう形で、ありがとうございます。
本当に今一番綺麗です
ね。本当です、
そうですね、オランダ時代のことをちょっとずつお話聞いていきたいなと思っておりまして、先ほどもね2人の出会いを聞いたんですけども、ヨスさんがそのキュレーターをされてたってことを聞いてるんですが、どういうお仕事かちょっとご説明していただけますか。
はい、What was your job?
いろいろ小さい美術館だった。初めて、美術館あまりではないギャラリー、小さいローカルギャラリー、でもだんだん、プロフェッショナルになった、だんだんインターナショナル、私は展覧館に作った、
展覧会、ね、
現代アートの、
はい、
世界中アーティストを集めた。だからよく 旅行をした、カタログ、テキスト書いた、
カタログとかテキスト、
そう、お金
集める、あ、重要、そうした、
レクチ
ャー、でも例えば、あの、私がちょっと、あの、具体的な例を、
はい、
どういうふうにあのスポンサーでお金をね、あのスポンサーからお金をこう引き出したかという、あの1992年にあの宮島達夫さんってあのガジェットの、
はいはい、
あの方を、この人が何年か前、その何年か前にベネチア・ビエンナーレのアルスネオっていうその弾薬庫があるんですけど、そこに若手の、まあ、あのアーティストの展覧会を毎回やるわけです。でそこで彼は宮島さんの作品を見て非常に感銘を受けて、あ、この人を僕の美術館に絶対招きたいということで、で実現しちゃうんですよ。
おお、すごい。
でちょうどその1991年だったかな、あの宮島さんがダートギャラリーっていうベルリン の, あのギャラリーのに招かれて、そこでまあそこもアーティスト・イン・レジデンスみたいなことをやっていたので、で彼に会いに行ったんです。私も一緒に行きましたけど、電車で How many hours was it?11時間ぐらいかかる。戻っていく感じなんですよ。だからあの工場の建物だとか、それからあの、ね、あのバスだとか電車だとか全部古いんですよ。本当面白かったですね。それで宮島さんの展覧会を実現させて、でお金が足らないから、その時にデンボスっていう町のあの美術館なんですけれども、あのオムロンが、新しい工場を建てたばっかりだったんです。
で、そのオランダのところ、
ヨスが出かけていって、でアムステルダム の, なんていうんだ、本社、本社じゃないですね、ヨーロッパ
支社
みたいな、支社に出かけていって、で一番上のスカイスクレーパーじゃないですけど、一番上の社長室で社長とお話をして、支社長とお金をいただいたので、でなんか帰ってシャンペン抜いてお祝いしたそうです、まあ、そういう話も一応
前は、日本の、パッキング、
その前にまず日本の展覧会ということで彼がやったのはもう本当前の話ですけど、その宮島さんの展覧会の12年前に How to wrap five eggs、 だから5つの卵をどう包むっていう日本の包装のこう歴史的なもの の展覧会が世界中を回って大成功だったんです
よね。
それも引っ張ってきて、あの彼の美術館で展覧してます。
なんてことだ。面白かった
でしょ。カタログまだありますけど
ね。ねえ、日本ってやっぱり昔から好きだったのかな、ヨスさん。
You love the Japan。
そうです、そうです。
ジャパニーズアートっていうか。
ヨーロッパは私たち。オランダも私の美術館も、ほとんど全部アメリカ、 見る。私は反対。アジア。
あ、なるほど。
あのポップアート以来、
そういう時代があったってことですね。90年代完全ポップアートの時代ですね。
ポップアートでもうみんなアメリカの方を見てたんだけど、ヨスは反対側を見て、
逆見てた。そう。
でもその日本に興味を持ったっていうのはあのクロースタフでしょ。クロースタフダイ。だから私がちょっと代弁しますが、あの彼はあの農家の次男に生まれたの で、うん、で長男は 農家を継ぐんですね。で大体次男、まあ、農家に限らないんですけども、あのカトリックの家の次男っていうとあのクリスさん、あのお坊さんにしたいんですよ親は。だからこの人のお母さんはもうこの人がお腹にいる間から、あ、この子は、うん、あの 教会関係 の、うん、そのプリスターになるんだって思ってその育てた子なんですよね。うん、でだからそのあの彼はそのいわゆる教会の神父さんじゃなくって、うん、こう世界にそのキリスト教を広める伝道師に なろうと思って。だから修道院でお勉強してるんです。
あ、そうだったんです、
ね、でその5年間、まあでも修道院といっても修道院と大学っていうことで、だから大学に出かけてってお勉強するんですけどね、修道僧たちはね。で
宗教のお勉強を、
宗教だ
け
神学と哲学、
神の
哲学ですね。でその、修道院思想になろうと思ってた彼がその修道院にある図書館で、うん、鈴木大拙の本を見つけるわけです。でそれ禅です
、ね、
でそれを読んで、日本にすごく興味を持ったということなんですけど、それと同時にこんな素晴らしい国にキリスト教を持ってて僕たちが何を教えれるかって思ったと。
あ、なるほど、
うん、いい大学時代を様子は過ごしてます ね、
うん、アートの勉強とかその後されてる、
自分で
独学
大学で、
やってない、
全部本と美術
館
展覧会見ました。いっぱい、オランダで、はあ、ドイツ、ベルギー、近いの展覧会、でもオランダはすごくいい、美術館あります。
いい環境です。
カタルギー本すごくいい、テレビの番組も、
ね、
アート番組、
ね、すごくいい、真面目なすごくいい番組がありましたよ。
なんかそれはもう歴史的 なんかそのオランダの美術界というか、なんか芸術界っていうのがすごくリッチな感じで、こう歴史がある感じ の、
ね、オランダは、うん、これは私のことをすごく大事にしてくれたお茶の水博士みたいな方がいて、河合健二さんがよく言ってたのが、オランダはレンブラントもいると、うん、それからゴッホもいると、うん、だけど
モンドリアン、
ね、でもゴッホのことを引き合いに出して河合健二さんが言って、私に言って、オランダはその頃アートをあまり大事にしなかった。そういう引け目があるから。
後々頑張って盛り上げ
る。何だったっけ、うん、第二次大戦後から、うん、すぐから、うん、86年まで、うん、アーティストへの支援というのものすごく熱くやったんですよ、政府が。
だってなぜ Tweede Wereldoorlog geen brood kon de verdienen、ね、daarom steunde de overheid van kunst belangrijk。
第二次大戦後非常に国力は 落ちて、うん、でみんなパンも買えない、うん、だからパンも買えない人がアートもできないでしょ、アート作品なんか作る余裕はない、うん、だからあのオランダ政府はアートが大事だと思って、うん、アートにものすごくこうお金をつぎ込んだ、うん、でその時に、うん、あの美術館も充実しましたよね、うん
In de hele wereld er is geen land die zoveel musea voor heeft als Nederland.
だからね、世界に誇れるぐらいそのあのプロフェッショナルなレベルの高い美術館がたくさんある国っていうのはオランダ以外になかったです。本当にそうです。
なんかイメージではね、フランスとかあるじゃないですか、なんかこう、
うん、と思うでしょ、
芸術のとかイタリアとか
有名な美術館はあります、
アメリカももちろんですけど、
そうそう、
だけど数は多い、
小さい町でも私の美術館セトゲンボス、小さい町、美術館2つ
ある。県立美術館と私立美術館。でそれぞれにコレクション持って、であのあの特色持ってやってますからね。
しかもそういうのが身近にあると、そのアーティストも育ちやすいっていうか、やっぱ小さい頃から
影響受けやすいです
ね。やっぱりピラミッドの、あの、あの、なんていうんですか、
裾野が
広くなれば、やっぱりあの高くもなります。
そうですね、
裾野を広げるってことを一生懸命やったのがオランダのせいですね。
ヒロイさんもそのアーティストとしてね、オランダで活動されてて、やっぱり影響みたいなすごくありました。
あります、あのね、オランダに行ってよかったと思うのは、うん、まああの最後の方はもういいと思いましたがやることやったから、うんうん、あのとにかく日本だと売れることがまず大事なんですよ。
あ、そうか。
でオランダの場合はそれは売れる方がいいに決まってますが、うん、売れなくても、うん、あのいいよ、いいんじゃんっていう、こうなんて言ったらいいんですか、
安心感、
うん、安心感っていうか、うん、職業アーティスト、うん、その一部をいくらでどうのこうのっていう世界じゃないので、
うん、じゃあ作品、
活動そのものが大事。
なるほど、うん、作品に対する評価自体もやっぱり日本とは違う、そのなんて言うんでしょうね、見方をするのかな。
だから
じゃあそれっても
作品の意味、うん、作家が何をもってその作品を作っているか、うん、だからあの売れる売れないっていうのはそんなに重要じゃない
んです、うん、はい、面白いですね、うん、それは。
まあなんかその、オランダでのね、うん、ちょっとじゃあアーティストサイドとかキュレーターサイドのお二人が、うん、その住んだところの話もちょっと聞きたいなっていう、あの、お二人が住んでいた田舎の
田舎。まずハイントーフェンに住んでいたところに私が転がり込んでいるということで、7年後にはあの田舎の、私がまあアトリエ付きのあの家が欲しいなっていうことで、あのオランダのそのアトリエの建築法もいろいろあって、あのアトリエの建て増しするのもちょっと難しいし、うん、まあ、あの引っ越そうかっていうので家を探し始めて、で見つけたのが、うん、100年前に建ったという1904年に建った田舎の小学校、
うんうん、おーすごい、
あの牧草地のど真ん中にポツンとある
写真見せていただいたね、
あの小川のあのほとりで、まあ、あの白鳥はあの遊びに来るし、まあ、なんて言ったらいいんですか、牧歌的なね、素晴らしいところでしたね。
なんかすごくその広い土地も一緒について
た。あ、3300平米ついてました
ね、土地が。だいぶ広いね。
で、くるみの木が6本あってね。
でも、だけ。
あ、何も
なかった。
何もなかった。それ以外何もない。
Alleen in Beiland。
ついてたのが、1500平米、3300のうちの1500は、なんか私たちの前の住人が獣医さんだったんですよ。奥さんも旦那さんも。
獣医。
獣医。獣のお医者さん、動物のお医者さん。それでご主人の方はなんかちょっと学者肌の人で、豚コレラとかなった時に、こう機関銃みたいに注射をする方法を考え出した人とか、そんな面白い人で、今なんか私たちが家を買った時には薬の瓶の箱がまだ置いてあったりしましたけど
ね。あ、そうなんですね。
でその方たちはそこで獣医さんを始めようと思って、でなんか1500平米の牧草地を買ったらしいんですよ。だからポツンとなんかちょっと変わった形の家があって、これなんだろうねって言って、売りかな、売りに出てるみたいだねって言って、で不動産屋さんに行って、あ、これやっぱ売り出てるよっていうので、それで話がどんどんと進んだんですけど。
そこにめちゃくちゃたくさん木を植えたんですね。
はい、625本。
スケールにびっくりするけど、
全部
友達と一緒、
そう友達と一緒に、全部私の親指ぐらいの、
苗木を、
だから苗木、まあ1メートル弱、70センチぐらいのね、それをポンポン
植えて、どういう木を植えたんですか、
それが、もうピュアに森ということだったんで、その辺の地域に生えてる木は何ですかって、森林組合に問い合わせて、これとこれとこれとこれって言って、でその森を作ると、木を植えると、その一本あたりいくらっていうので、補助金が出たので、いや、それはそういう意味でもオランダの制度っていうのは緑化っていうのに ね、造形はあったわけですよ。
それがだってもうだいぶ前、ね、
だいぶ前、25年前ぐらいですね。
にもそうやってね、森を作ることや補助金でね、森作っていくっていうのをやって、国挙げてやってるっていうのはね、なんかすごいなって思う。
すごいです、
森になりましたか？
なりましたよ。素敵なロマンティックな森になり
ました。面白い。
あ、本当。
西側から、
北側、
北側、全部緑、こ
っち
見えない、
見えなくなった、
見えなくなった、
家がもう分かんないぐらい、
見えない
ぐらい、
とにかくね、オランダって山がなくって、真っ平でしょ、でうちがその真っ平の牧草地の 真ん中にポツンとあるわけでしょ、だからね、北風がすごいんですよ。北風、東風、
何もないからか。
だから私よく冗談で、北風が吹くと、北東北から吹くと、モスクワからプーチンの風が言ってました
から、ね、
プーチンの風が寒いんですよ、本当は、ね、厳しかったです。だからその森のおかげで冬の間は暴風林にな
った。あ、そうだった
んですね。その意味もあったんですよ。
なるほど。
ボープーチンです。
ボープーチン近いですからね、プーチンが。
そうですね、確かに。ヨッさんはなんか日本庭園が作りたかったとかって聞いたんですけどね。
はい、
どういう、どうでしたか。
アイントーがウィルジェイ、ジャパンスタイル。
ジャパンスタイル。
私、イルエ
アウマイ、
アウマイに小さい古い家持ってきた、
買った
すごく、long small town、
狭くて、間口が7メートルぐらいで、奥 奥行きが30メートルぐらいあるすごくあの細長い庭がついてた、
町の中でも村見た、
村みたい
だから、 あそこは私のドリーム、日本の庭を作りたい。
そんな感じだ。渡り廊下をつけて。
私は
建築家にもアプローチして。
でも、その建築は良くなかった。
良くなかった。
だから、ダメやめました。
やめてくれてよかったと思います。
でも引っ越した他の、
じゃあ私がそれで、プチュプチュプチュプチュ植えて池掘って、
イケベトーフで復元した
らしたら最初のうち、最初の、
あの、
そうだそう、最初のうちの話です。
で、他のうちは、には何もない、もっと小さい、
小さい、
でもまだ、あ、日本の庭作りたい、
作りたい。
でもよくわからない、どうする、どうする。その時ヒロベに会った、今、
あ、そうか、
そうそう、でも
日本のジャパニーズガーデンができると思ったら、
そう、でも、
違う方向へ。
すごいね。素敵な。
でも池を掘って
30分。
もう
日本にね、来られたきっかけっていうのをちょっと教えていただきたいんですが、いつ。
英語でいい？
いいよ。も
ちろん。We were discussing maybe last five or ten years. Sometimes shall we move to Japan? And sometimes we doubt. It was never sure. In any case, when I retired from the museum, I had no obligation and nothing specific to do in Holland anymore. So I was free, and I proposed to Hiroe, if you like to return to Japan, I like to go with you.
Ah, so. ちょっとトランスレーションします。まあ5年間ぐらいは結構どうしようかなって迷ってる時期があったんだけれども、ヨッさんが、退職を機に、そのオランダでもうそんなにね、なんかやんなきゃいけないこととかやりたいっていうこともないから、ヒロエさんにもし行きたいなら日本に行ってもいいよって、
僕も一緒に
行きたいよ、みたいなこと
で、そういうことを言う旦那さんってあまりないんですよ。だから日本人で、そうそう、日本女性で、あのオランダ人と結婚してる人も結構いたんだけど、友達に、あの女性の方は帰りたいの、でも旦那さんは嫌だ、あのちょっとたびたび旅行に行って美味しいものを食べて、それで家族にも、あの大事にされるのはいいけど、あの移住なんて絶対にしないっていう人ばっかでしたね。だからヨスは本当に、例外、私はラッキーだなぁ
と思って。ヒロミさんは帰りたかった？
そうですね、もうだって30年も いて、それで、作品作って展覧会やって、まあもういいなぁ、やることやったしなぁ
ってい
う。
そっか、
で私はもう日本の、食べ物も恋しくなってて、パンなんか1枚も食べなくなってたし
それでも生きていけますかというフランダで、
まずいトルコのお米を食べて生き延びてましたけど、まあ、とにかくでも、まあ、自分がこれからまだ若いし、で日本で、まあ、日本のニュース入ってくるじゃないですか。だけどだんだんとにかく あの小泉政権以来、うん、あの日本の田舎がだんだんだんだん疲弊してきていて、うんうん、でその2000年頃ですね、うん、2000年頃になってくると、うん、なんか日本の原風景であるはずの田舎が、うん、なんかどんどんどんどん人口減少で、
そうですね、
なんか過疎化が進んで、うん、もうこれは消えちゃうんじゃないって、うん、だから日本に行くんだったら田舎に行って、うん、田舎が元気になるようなことやれるんじゃない私たちっていうふうには考え始めてましたね、うん、もうすでに、うん、
なるほど、
うん、だから日本で一番美しい村百選とかね、うんうんうん、そういうインターネットのサイトなんかよく覗いてました、
うんうん、ここまあこの奈良県っていうところをね、うん、この場所見つけられたのはだいぶ時間かかりましたか？
あのね、時間はあんまりかからなかったです、うん、ここを見つけたのは、うん、ある人に古民家大特集とかいうそういうサイトを教えてもらったんですよ、
うん、
でまあ行くんだったら古民家に住んで、うん、その直して、
うん、
私たちの田舎のそのオランダの家も古い家を直して住んでたわけだから、
はい、
古いものを大事にして古民家を直して住むって悪くないよねってもう決めてたので、
うん、
でその特集を私が毎朝見てましたね。
そんなに頻繁にアップされるので
、どんどん情報が更新されて
ましたか。更新されてましたね。
それは全国の古民家がってこと
ですか？ですね。でも私たちはまず鎌倉を見に行ったんですけど、うんうん、もう東京圏だし、
うん、
むちゃくちゃ家も高いし、
うん、なんか
静岡も探したし、いろいろ探した、うんうん。滋賀県。京都、うん、奈良、まあ、奈良がまあなんていうかな日本の一番古い都、
うん
うん、いわゆる、
うん、そうだね、
うん、平城京の前も藤原京にしても、うん、飛鳥の方にしても、ね、とにかく都の起こりっていうのは奈良じゃないかなと思って、うん、で九州まで行くと遠いしとにかく、うん、奈良のそのなんていうか京都はピカピカ、金ピカ、
うんうん、まあ、
で奈良はいぶし銀みたいな風なイメージを持ってたので、うん、で奈良がいいねって、うん、で奈良にずっと焦点を当てて探してましたね、
うん、
で、
うん、
そしたら、うん、もう私たちそれで1年間に4回ぐらい日本に来てたんですよ家を探しに
すごい、
そうで不動産屋さんと約束を向こうで取り付けて、
はいはい、
何月の何時にここで何月の何時にここっていうことで、だからお昼は、
うん、
コンビニの、うん、私はおにぎり、うん、で要するにコンビニのサンドイッチで移動しながらお弁当食べて、それでもう本当に毎日探し歩いてたんですけど、
うん、
見つからなくって、でまあ最後にかまあ泣き、まあ、がっかりしてオランダに帰って、で私が毎日見てたわけです、
うん、
そしたら、
うん、
サイトじゃなくて、
うん、
京都のその古民家大特集に出ている、出している広告を出している不動産屋さんの従業員さんのブログに、
うん、
今度の6月にこういう家が売りに出るよっていうのがあったので、う
ん、
すぐ電話をして、
うん、
サイトに載せる前に私たちが見に行くからそうそうそうそう、それでそのこの家をの持ち主になっていた大風さんという古民家鑑定所の所長さんなんですけど、
うん、
その方がおかしいと、オランダからそんな電話がかかってくるっていうのは、だから日本語をしゃべる中国マフィアに違いないって疑われていたと。
怪しい合板だね、そんなわけないと
そうそうそう、オランダから
そんな読んでそんなみたいな、
で見たら本当にオランダ人だし、
うんうん、
で私も日本人だと認めてもらえたらしくてで、すぐ決めましたね。
あ、すぐ決まったんだ、
すぐ決めた、
ここだなと思って
1週間
1週間
すごいですね、
出会いだね。
出会いですね。うん、その大風さんはね、うちの家もまあ紹介していただいたというか、うん、南山城村の移住、空き家バンクのアドバイザー
で
もあったりしますし、いろいろお付き合いをさせていただいている方ではあるんですけど、うんうん、この家自体っていうのはもともとかやぶきですよね。
あの大和棟っていう、
そうですね、
この地方独特の屋根で、うんうんうん、そういうふうに歌ってました。あの不動産さん、不動産屋さんのブログで、
うん、痛み具合というか、
ひどかったですね。
あ、そうですか。屋根はまずダメでしたか。
いや、屋根はね、
雨漏りみたいな、
まあ悪くはなかったですけど、
雨漏り
後ろ、
北側の、うん、北側の瓦は全部新しくして、でもう瓦も古くて割れてるものもあったし、
うん、
だから屋根はちょっとは直しましたね、
うんうんうん、中がひどい状態だったけど、
はい、柱が7本ぐらい根腐りしていて、
うん、
ついでありますよ、美しい
白割り
に
やられて
て、スポンジみたいになってましたから
、ね、長く住んでなかったということ
と思います、と思います。で、私たちもこの家を買うって決めましたが、
はい、
向こうの家も売らなきゃいけないので、オランダ、
オランダの方
もね、そうそう、だから一旦帰って、
うん、
で引っ越しの準備をして家を売る算段をして、
うん、
それで私がその最初の大工さんに呼ばれて、
うん、
単身でこちらに来て、
はい、
それで離れをまず直す算段をして、
うん、
でそうしたら売りに出したら1週間で向こうの家が売れちゃって、
あ、すごい
早かったです
ね、
うん、それでもうトントンと話が進んで、
うん、
で、
うん、あ私が、
うん、
はい、
うんうん、
それで、うん、まあ最初の大工さんとはなんか反りがあんまり合わなくって、これやりたいんですけどできません、これやりたいんですけどできません。で、私はだから、うん、私たちの、うん、要望が、うん、こうおかしいのかなと思ってたんですね、うん、でもよくよく考えたらできないというのは彼ができないということだったっていうのは、う
ん、間違いではないってことですね。
そうです、本当にそうだったんです、
うん、
能力がなかった、彼はできないということだったみたいで、うん、あ、そうですかって言って、じゃあ母屋はオタクと一緒にはできませんのでって言って、
うん、
やめていただいて、
お引き取りいただいたんです
ね。そう、それで大風さんがまたわあ
どうしよう
どうしよう
どうしよう、
ちゃったと思うんですけど、
うん、
南山城村の、
うん、
木の園の屋さんとか素晴らしい
木の園の屋さん、
そう、同僚の酒井さん、
はい、
もう亡くなりになっちゃったんですけど、うん、本当に惜しい方を亡くした、本当に素晴らしい方でした、
ね、うん、
何でもこう考えてくれるんですよ、
私たちがやるんじゃないんだね、
そう、
うんうん、そう、どうやったらできるかなって考えてくれる、
一つ、
うん、
せせら笑われてやめたプロジェクトがあるんですけど、それは、うん、バルコニーのところに滑車をつけて、
うん、
重いものをあそこから、うん、上に引き上げる
引き上げるっていう、う
ん、それは
ダメです、それはもうははは、ふふふってこう
足が笑われたんですね、
あ、やめますって言って
やめたんです
。それ以外は本当に全て床暖から何から、
う
ん、
そうですね、うん、ここのダイニングとかもね、すべてドアで床暖房ですよね、
そう、
うん、ああいうこともされたんです
よね、そうなんです
よ、本当に美しくなリフォームというか、そのね、
やっぱり、
ね、リノベーションされてんなと思って、
うん、やっぱり技術がすごいかったからこういうことができたんだと思
います
、
うん、お二人ならではな感じがするなとはすごく思ってて、
うん、
ね、
うん、
来るたんびに、
うん、ね、母屋に11ヶ月住んで、
うん、
で少しずつ少しずつ直していったので、うん、考える時間があったんですよ、
離、
ね、
れ、うん、に10ヶ月
住んで、あ、そっか、離れか、じゃあアイデアを出しながら施工していただいたって感じなんですかね、
う
ん、こういう感じはどうかなって、
うん、そうそう、
なるほど、本当になんか一緒になって作ってきたっていう感じですよね、
で柿渋は、
うん、
富山さん
のところね、
柿渋ペイントを、
うん、
大工さんたちの 邪魔にならないように、うん、2人で、うん、これ邪魔ですかって言ってまた移して、
場所がね邪魔にならないように、
うん、だから、全部お任せじゃないので、うん、本当に自分たちの家っていう気がして、うん、住みやすいですね、やっぱり、
うん、そうですよね、うん、なんかでもお庭もすごく荒れてたっていうことを言ってたと思うんですけどね、森のようだった。
お庭はね、あの私たち見つけた時に Google Earth で見たんですよ、うん、そしたら、うん、ここの敷地だけ真緑で
森、
それで母屋の大和棟のトップがちょっと見えて、で蔵がちょっと、蔵の屋根がちょっと見えただけ、うん、離れもあるってわからない感じですよ。
すごい。
そのぐらいもう本当に茂ってたんです。
一番最初じゃあ下見に来られた時もそういう状態だったんですか。
いいえ。
もうその時
もうスパンスパン、もうもみじも何もかもスパンスパンに切られてて、それでもうすごいひどいあの形になってたの。ただあのすごく嬉しかったのは、門のところにあるあの大きなしだれ桜があるんですけど、今も咲いてるんですけど。
そう、今これ目の前でね。
ね。
本当
これだけは。切られてなかったので
、あ、そうだったんですよね、うん、それだけは。あとは 5年6年ぐらい経つんですか。もうい
いえ、だから4年、うん、5年目か、
5年目
切ってから4年目ですね。だから私たちが来る直前に切ったと思うので、
うん、そうか、
すごいですよね。
すごいですよね、
もみじも綺麗ですもんね。
綺麗っていうか、まあ、去年僕がちょっと手入れさせていただいたんですけど、いやいやいや、でもそれでもやっぱり元からすごく綺麗な木だなとは思ってましたので、上手にひろえさん手入れされてたんだなっていう印象ですけどね。いや
だからあのブスッと切ると、こう
ブワーって
ブワー
ってなるんですよ。
だからその中でちょぴちょぴちょぴちょぴどの枝を残せばいいかなっ て、
その辺はもうすごい感性だと思いますよ。なかなかそういうことは
2年3年やったのかな。で今回初めてうちにこう、ね、あの
手入れをね、
それね、私今年困ったんですよ、あまりにも完璧に切られているので。それまでは私そこまでこう綺麗にこうすく勇気もないので、いつも枝が多めにあったわけだから、ちょっとあの一枝いけようかなと思ってあったんですよ。でもないしない
残したりする
あまりにも完璧に切られて
切るとこないみたいな。
本当にでも素晴らしいです。本当に素敵になりました。
うん、今本当に新緑が綺麗で、もうなんかうっとりするようなところで、ちょうどいい時にラジオの収録だなっていうふうに思ってもらうんですけどもね、
は
い、
アンデーだしね。
そうですね。
で今縁側で本当に一番いいところに座ってるんですよ。
最高、
最高、
うん、贅沢。
ここ客間ですからね。
ああそうです
よ、ね、
本当に
素晴らしい。で、ちょっと話を変えてですね、ちょっと今、
はい、
活動されてることちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
そもそもアウンハウスっていう、はい、そのアウンっていうお名前の由来っていうのはどういうところだったんですか。
実はこの大和棟に、天から降りてきたアウンの獅子がの鬼瓦が乗ってるんです、
今もあるんです
か。今もあります。でこれすごく珍しいタイプの鬼瓦だと思って、こう見て回ってたら西大寺にありました。
西大寺のね、
本当に同じものがありました。
そうなんだ。
だからここの方がやっぱりこう、まあ何ですかね、関係があったのかよくわからないですけど、
そこからアウンハウスっていう名前にしようっていう。
で、そうです。それこのハウスっていうのが、バウハウス、バウハウス、
バウハウス、
だからアウンのバウハウス。だからバウハウスのコンセプトっていうのも私たちがすごく大事にしてるんですね。あの自然と文化
と
文化
アート
芸術っていうものの融合ということでしょ。だから私たちがやろうとしていることもそういうことなので、まあ農業、4800平米の、荒れた棚田がついてたんですね、ここ、それで私たちはまあ最初は農業をやるつもりはなかった。 あのもっとアートの方、アートとか文化の方をやろうと思ってたんですよ。だけど今この時代になると農業っていうものがいかに大事か、
うん、
でということで、うん、その私が農業従事者になって、
うん、
でこの土地は大風さんのお父さん の, あの名前にしばらくしてもらってたんですけど、
うんうん、そうなんですね、棚
田、
うん、
の部分、うん、だ私農業従事者でないと買えないんですよ、これからのこれだけの面積は、
うん、
農地は買えないんですね。だから、だから農業従事者になって、
うん、
そのフードフォレストっていうのを、うん、まあ、あの主軸に、
うん、
アンハウスの活動ということで、
うん、
去年一昨年の10月25日から忘れもしないあの草刈りを始めたんですよね、
うん、
まあボランティアの子たちが常時10人ぐらい、
うん、
多い時は20人ぐらい来て、であの仕事を手伝ってくれてるんですけど、
うん、ちょうどこのねアウンハウス、あのお家の道路隔てた向こう側にその棚田がずっと広がってる感じなんですけど、もともとすごく荒れ地でした ね、
あのね、昼が出る気持ちの熟々な、
やっぱすご
く、
うん、谷筋だね、
そう、空気もよどみ、水もよどんで、
以前昔は田んぼをしてたのです
か、してたと思います、でしょう、ね、うん、うんと昔はね、
うん、
で、あのこの辺の村の人たちもあの手伝いに来たりしたような家みたいです、
うん、
でその1枚は岡田さんという方のものなんですけど、うん、私たちに使ってくださいということで、
あ、そうなんですか、うん、
でその岡田さん曰く、あの田んぼは昼が出る、
あ、
すっごく嫌な田んぼだったと、
うん、
昼、
うん、昼、
昼というのはあのブルツサイガル、
その、まあ、荒れた田んぼをどういうところからこう再生というか食べられる森へと近づけるような動きをしたのですかね。
ですね、うん、まずあの果樹とかそれからまあくるみなんかはあの川沿いによく生えてるから、
うん、
あの湿気は好きなんですけど、
うん、
果樹はねとにかくね湿気のあるところだと、
うん、
あの湿気は好まないんですね。
そうですね、
うん、だから水の道をとにかくつけてもらって、それは大地の再生 の、
うん、
あのメンバーに手伝ってもらってますけれども、
うん、
あとはあのみんな手掘りですね、
うん、
よくやってくれます、本当にびっくり
穴掘り、
穴掘り、まあ溝掘り、
あ、溝掘り、
溝掘りね、
うんうんうん、
で最初は本当にね長靴がはまっちゃって、
うん、
であの長靴抜けなくなっちゃったり、
あ、
すごかった
です、大変でした、
すごかった、様子も転んで ね、 こう泥だらけになったり
とか、
でも今は
変わってきた、
全然変わってきました、もう植生も違ってきたし、
あ、
とても違う、
とっても違う、本当に気持ちよくなりました、う
ん、ね、今年の相手からも結構活動されてたなと思ってね、うん、ずっと冬場の間もね、だいた
い月一で、うん、あのみんなに集まってもらって、うん、水の道をつけることに専念してたんですけど、
うん、
もうそろそろ木を植えながら、
うん、
木の根っこにも手伝ってもらって、
うん、
その土地の改良、
なるほど、
土壌改良をしながら、うん、こうだんだんフードフォレスト、うん、食の森を実現していこうってこと、
うん、
変わってきてます。
なるほど、木を植えることでやっぱり土地が変わってくるっていうのはなんとなくわかる気がしますよね。
ですよね、
うん、野菜と一緒で野菜を作ってのがその土を肥やしていくっていうのもね、
そうです、
うん、聞いたことがあって、
う
ん、
そう、
うん、
雑草も土に空気を入れてくれますので、
はいはい、
根っこが大事なんですよね、
うんうん、
すごく、
うん、
そうそう、
で様子もあのこの頃その菌、
うん、
菌 の、 あの威力っていうのの、うん、に関する本を読んだり、
微生物、
微生物、ミクロオーガニズム、
うん、試験も
してね、あの
ボーム症で、
うん、
different kinds of trees、
うん、
who stimulate each other、
うん、
in growing and in、produ- production of fruits or nuts or whatever.
いろんな別違う種類の木を植えることによってその土も変わってくるし、yeah. まあ植生自体がね変わってくるっていう。
Yeah. お互いに助け合いながら。
The food forest is basically a natural forest. How in earlier times before humans start with rational farming, people just live from the food from the trees, whether the nuts, whether the roots, whether the leaves, many different kinds of edible things are to gather from a forest.
だから日本も縄文時代の人なんかは木の実取ったり果物取ったりしてあのね食料を調達していたわけだから、それと魚を取ったり、鹿を撃ったり、イノシシも殺したかもしれないし、だからあの原始的な生活っていうのはやっぱり森から、あの恵みを頂戴していたということだと思うんですよね。
This food forest, we try to reach different goals in one project to improve the soil, to improve the water running, natural water running system, to get a new way of farming, production of food, to pick off CO2 from the world by planting trees, so to improve the biodiversity. So there are many things which come together with the food forest.
あの一石二鳥どころか一石十鳥ぐらいの感じで、とにかくその森、食べられる森を作るという、食の森を作るということで、土中環境ももうあの必然的に良くなる、
はい、
それから水の流れ、水も良くなる、だから、水も良くなるし、水も良くなって緑が増えれば空気、CO2 を一番溜め込んでくれるのが宿根植物なんですね。だからその、環境にもよく、から食料事情、今これから化石燃料がどんどんこれで、なくなってくるんですよ。
そうですね、今もすごい値段になってきてるんで、ガソリンにしても何にしても、
それとあの窒素リン酸カリのリンですね、
はいはい、
リンは今中国とからサハラ砂漠の一部から取ってきてるんですよ、その鉱山ももうそろそろ底をつくそうです、でリンは微生物がないと植物にはリンの化合物は植物には取り込めないんですよね、だから菌がないような死んだ土でいくら作物を作っても、リンを取り込む量っていうのは知れてるし、それでそのリンは余ったリンは湖に行って琵琶湖に出てって。で食飲料水に入ってきちゃうんですね、だからとっても悪いことをやってるわけ
です、ね、
だからその食の森っていうのは、ごめんね、食の森っていうのは肥料もいらない、殺虫剤もいらない、だから害虫ってないんですよね、本当は。だからその虫もバランスが取れていれば、その一つだけがこうぐわっと増えちゃうってこともないので、そういうことをここで実証するんだということが私たちの大きな目標です。
なるほど。
It's an ecosystem, and we as human beings don't need to do anything basically.It's the nature itself, if it's in a good balance, mm-hmm. and we try to help to get create a good balance for us. Then we don't need to, in the beginning we have to, to do something,
but
after 10, 15 years, it's okay, it helps itself. And it's very important to have a very healthy food. It means there are maybe certain fruits or leaves or so, which we don't know very well, but we have to learn another way of cooking, maybe, or how our menu looks, because we are used to go to the hatake and take some salads. Lettuce and nijin and potato and, but with a food forest maybe it's a different story. We have to learn what different kinds of food it will bring.
1個そのサステイナビリティ、持続可能性の中での一分野で、まずはここはそのいろんな、ものが生えてくるし、その畑の中でいつもこう食べ慣れてるレタスとか人参とかジャガイモとか、そういうものだけじゃなくって、フードフォレストの中で、あの生えてくるいろんなものをどういうふうに食べるかっていうのも、これからの実験っていうか
知恵だよね。今勉強してます。それと、もうここにはあのフードフォレスト2っていう
の
が、
すげえね。
こっちが1なんですけど、まだこれがプロジェクトですけど、もうすでに大きな古木の梅から黒柿の木が 1,2,3,4 本
すごい。
それとイチジクが植えてあって、それから大和立花も植えてあって、オリーブの木もいただいて、あの田引さんにいただいて植えてます。それとあとその小ゴミ
が
いっぱい出るし、吹きもいっぱいあるし、とにかくこのうちってもうすでにフードフォレストなんですよ。
そうそう、本当だね。で、そうだね。
私あのどこかで読んだんですけど、福島の、あの 3.11 の以前には、福島のあの辺の農家の人たちっていうのは年間通じて全食料の 40% は 山から取ってた。だから日本ってそういうね、
すごい本当に
地盤がもうあるんです。
そうですよね、すごくポテンシャルが高い、
ポテンシャルが高いんです。だから山を、山里の山を皆さんが手を入れて、もういわゆる日本版フードフォレストっていうのがあったわけだから、それが 40% じゃなくってもっと高いパーセンテージになっていくっていうことだと思うんですね、ここの暮らし方がね。
しかもなんかここを見てると、その自分たちだけの食料とかじゃなくて、なんかあの両方なんていうのかな、今の時代の人たちがもっと豊かに食べたり生きたりできる暮らしでもあるし、もっと長くその世代間でも、
はい、
なんかすごい豊かになっていくっていう、
住み継ぐわけです、
次の未来っていうことですよね。
そうです、だから自然っていうのはそういうもので、長いスパンですよね。だって、桃栗3年かけ8年でしょ、
そうですね。
だから今植えてもヨスはもう死んじゃうかもしれないし、私はなんかヨボヨボになってるかもしれないし、初めて何かが取れるようになって、でもそれでいいんです。次の世代の人たちにこれは残していく。
あの食樹もね、すごく象徴的だなと思って、
そうですね、
一番古い
食樹祭
だった、ね、
去年の11月14
日でしたかね、
イチョウの木を、
そう、イチョウの木を新木ツリーでね、そう
そのね、イチョウの木を選んだ理由も
あのね、イチョウの木っていうのは、うん、あの世界で一番古い、うん、あの裸子植物、うん、あのです
ごく、ヘルアウトくん
ですよ。そう、
太古ですよね。
もうものすごい古木になるんです。ものすごく寿命の長い木で、うん、それもそれがもうシンボルですね、ま、私たちの、まず、
う
ん、で、美味しい銀杏がなるんです
よ。あ、
And I like to add something. It looks as if we change from art to nature to sustainability, but that's not true. Mm. It's art still important for us, mm-hmm. And our way of life. It's not an art project, but we. Try to live, to make a lifestyle of all the different aspects from the food forest, from sustainability, from the solar energy. For example, to renovate such an old house belongs also in the same area of how to live. And I learned in during the time in the museum already that art is not only connected with life but is life. And so what we do here is in a way a kind of art. It's we need to use our creativity. Not only for ourselves, but for in the connections with other people. That's why we like to realize this project also with other people. And we even show real artworks, but artworks which always have to do with real life. It's art is not a decoration. Art is something which express something from our daily life.
あのたくさん喋ってくれちゃったんで、あのとにかくあの私たちの生き方そのものがあのアート。でアートってあの作品を作るっていうことじゃないと思うんですね、うん、どういうふうに生きるかっていうことで、うん、であのまあ形はいろいろあるんじゃないかと、うん、で私たちの生き方をみんなとシェアする、
うん、
私たちは私たちのためだけにあの電気もあの起こしてるわけじゃなくって、うん、これあの NPO の、 あのテントさんっていうあの奈良の、うんまあ代替エネルギーをこう広めましょうっていうあの団体に属して、で市民共同発電所っていうのの第8号になって
るんですね。あ、そうなんです。あの、うん、パビリオン、
パビリオン、アウンパビリオンの、
そうですね、うん、ソーラーパネルが、
だからみんなととにかくシェアする、私たちの考えもシェアする、
うん、
私たちの生き方もシェアする、
うん、
でこのここで取れるこうあの作物もゆくゆくはみんなとシェアするということになってくるので、
うん
うん、だから
and
コミュニティ、コミュニティ、新しいコミュニティを私たちは作りつつあるんです、うん、
とてもよくわかる気がしますね、うん、なんかその2人この家もそうですし、お庭もやっぱりやられてること全てがやっぱ美しいっていう感覚があって、なんかそういうもちろんそのキュレーションとかアートとかに関わってるっていうのもあるんですけど、やっぱりその創造性かなと思ってるんですよね。これからどう生きていくかとか、どうシェアしていくかとか、コミュニティの作り方みたいなのね。あのここは須川町、うちは南山城村、和塚町とか、なんか自分たちだけっていうのはもう古いよな、
古い古い、ね、古いです、うん、本当に、
ね、近隣全てでいろいろ分かち合っていくことみたいなのが、
う
ん、本当にアート的な感覚なのかなと
そうですし、うん、
そこに未来が感じるなと思ってまして、
うんうんうん、でね、私もヨスも思うんですけど、南山城村に1点があって、津川に点があって、
うん、
わずかに点があるわけじゃないですか、うん、それがもっと点が増えれば、うん、面になるんですよ。
そうです
ね、その面になった時に力になるんですよね、
うんうん、
そうですね、うん、
それでやっと上にいる、うん、あのドブネズミみたいな服着たおじさまたちが見えるようになるんじゃないかなって思うんですよ。でもちっちゃい点だったら目につかないですからね、
うん、そうですね、うん、本当にな
んかでもすごくそういうものに気づき始めているというか、人がよく集まるようになっている気はするの で、
です、ね、
なんだろう、うん、本当に
種のあれにもみんな集まってるでしょ。
面白かったです。
本当にヤスがいるって
。村外もそうですし、そう村人もそうですけども、
でわずかのその、うん、
なん
コンポスト学校、
コンポスト学校の関係の方にも会えて、
うん、
だからそういうふうにこうなんていうか動くと、
うん、
またつながるんですよ、うん、
ちょっと一つ聞きたいんですけど、はい、あのフードフォレストの映像がその日本語訳のものができたと聞いたんですけどね。
はいはいはい、あります。
あのオランダ語で制作されてたものだったんですかね。
ね、一つは6、うん、あの7本もので、うん、それはオランダ語です、
うんうんうん、
あのフードフォレストを測りましょうっていう、
うんうん、
そのどういうふうに測るかっていうと、やっぱりあの途中に、
うん、
あの微生物がどれだけ増えたか、だからここもゆくゆくは大学、
うん、
と提携して、
うん、
その、 あの土の変化を本当は測りたいんですよね、
うん、
でそのそれその、 あのフィルムはそれに関するフィルムはオランダ語です。
あ、そうです
ね、それからもう一つ35分のフィルムがあるんですけど、これはオランダで初めてフードフォレストを始めたワウター・フォン・エックっていう人が、
うん、
あのイギリスに向けてあのズームの、 あの講義をした、そのフィルムなんです。だからあの彼 の、 あのオランダバージョンイングリッシュで
オランダバージョン
イングリッシュでオランダ、まあまあ、そうあの英語版です。英語版ですが、一応私とヨスと共同で、
うん、
あの訳して、その、 あの随分あの言葉を端折ってますけど、あのサブタイトル、
うん、
あなんてい
う
字幕、うん、字幕をつけたので、
うん、
それは皆さんにど、うん、あの
日本語で、
ね、うん、日本語のね、うん、日本語の字幕をつけたので、うん、でここにあの手伝いに来てくれてる、
うん、
あの笠木の協力隊の安藤君が、
うん、
そういう仕事ができる
ん
です、
うん、
だから編集をしてもらって、
うん、はい、
でちゃんと日本語の字幕になってますので。
あ、そうですか、
まあ、またどこかで、
そうですね、
上映会やるといいなと思ってます。
いいですね、
うん、それは近々ぜひやりましょう、
やりましょう、
うんうん、興味ある人いっぱいいると思うし、それプラスアンハウスまだ来たことないとか、なんかすごい知り合ったらいいなっていう、わずかのくにちゃんとかね。
ああ、もちろんね、それは
くにちゃん会いましたけどね、この間、うん、
この間ね、
うん、ここにはまだ来てない、
まだ来てないから、ね、来てって言っときました、
うん、
やりましょうね、
本当ですね、
そうな、はい。